2月28日水曜日です。今日は日だけごまの日です、
はい、
今月のお題をお願いします。
酒
です、
ね、
今月はいろんな川柳、楽しい川柳が
酒
たくさんです。
あとでね、酒の話もしますが、
締め切りなんですけども、ねうん、ちょうど3月のスタートが週末なんですよね、うん、
あ本当だ
1日2日と、うん、なので、週明け、3月4日
そうか、今郵便事情もね、
はい、
良くないから、
そうですね、うんうん、はい、3月4日アップルウェーブ必着でお願いします。
よろしく。それでさ、はい、今日はこの間ネイビーさんが、ま、川柳マガジンに、徹也が、浜山徹也が斉藤早苗さんの川柳のことを書いていて嬉しかったという話をしましたね、
はい、
で浜山徹也はその川柳マガジンという全国紙にもう3年目になる何回か鑑賞というのを書いて、
はい、
これね評判いいんですよ。毎年書く人変わってたんですけど、浜山哲也の評判がいいので今3年目に入ってると。
そうなんですね。
でテーマを決めてね、
はい、
でキッチン川柳という題で前回書いてて、うん、今回はそのキッチン川柳
第2回
第2回なんですけど、はい、そこに彼女の句をで、
はい、
和江さんに読んでもらいますけど、結構難しいというかね、やっぱり難解句ですから、
うん、
そういうのもあるので、そのラジオを聞いてる人が、うん、おのおの感じ取っていただいて、
はい、
あえて解説抜きでね、
抜きで、はい、
やりましょう、
はいはい、それではご紹介します。キッチン川柳と呼ぶようになったきっかけは、リスペクトする女流作家斉藤早苗にあった、
うん、
頑張れが重くて冷凍庫に戻す、頑張れが重くて冷凍庫に戻す、
うん、言
い訳をしてからずっと生乾き言い訳をしてからずっと生乾き、
うん、なるほど。
桜桜何があっても顔を上げて、
うん、
桜桜何があっても顔を上げて、
うん、
ただものではないうまさの中に際立っていたのは身の回りの食材を用いた作品、
うん、
きれいごとずるっと卵かけご飯、
うん、
きれいごとずるっと卵かけご飯、パリッパリの海苔で後悔なんぞ巻く、
うん、
パリッパリの海苔で後悔なんぞ巻く、
うん、
煮崩れた方が楽だよとかぼちゃ、煮崩れた方が楽だよとかぼちゃ、
うん、
カニ缶の紙って他人行儀だね、
うん、
カニ缶の紙って他人行儀だね、
うん、
つまらないことはおでんの具にしますつまらないことはおでんの具にします
されました
何でもささっと一句にしてしまうではまさに料理人である、
うん、
ミシュラン級の作家ではあるが、残念ながらあまり表舞台に出てこない。彼女のように川柳界にはひっそりと作句を楽しんでいる春才がかなりいると思われるので、もし周りにいたなら何かの折に紹介してほしい。うまいものとうまい作家はみんなで分かち合おうではないか
まあそういう面白いこと
は、はい、
で実際ね、早苗さんは外にはあまり出ないんですけど、トークしてくれてますからね。
野獣馬川柳は、ね、もうずっと
ね、優等生ですよね。
いただいています。いつもありがとうございます。
ね、いろんな川柳人がいる中で、
はい、
平尾正人というドクターがいてね、はい、鳥取県で、弘前にも一回来たことがあるんですけど。
そうなんですね。
で彼がね、
はい、
こういうこと書いてるの。検診時に体重が急に減った人とか増えた人には何かありましたかと質問するようにしている、はい、
うん、
いいドクターだね、
コ
ロナの時の検診現場で一番多かったのはいわゆるコロナ太りで、
そうなんですね、
外出する機会が減った、おやつを食べながらネットを見る時間が増えた、コロナが怖くてジム通いができなかったなどという答えが多くて、これはまあ予想通りだった。
そうなんですね。
次に思わぬ結果に驚いたケース、大学へは毎年検診に行くので大学生の入学以来の体重の推移が一目瞭然である、
うん、
ある大学で検診をしていた時、かなりの率で入学時より 体重が減少している学生が多いのに気づいた、
うん、
この体重減は男女とも共通で、その原因を聞くと意外な事実が判明した。なんだろうね。それはコロナでアルバイトがなくなったことである。多くの学生は生活費をアルバイトで補っていて、中には仕送りは一切なしで頑張っている学生もいる。
そうですよ ね。
学生のアルバイト先は飲食店業などのサービス業がほとんどで、中にはまかない付きの店もあり、唯一の食事がアルバイト先という学生もいた。
うん、
俺も記憶がありますけど、その学生で一食ぐつのはもうとても助かる、ね、ところがコロナの蔓延でアルバイトがなくなり、生活費がに困って食費を切り詰めるしかなくて、それが体重減少の一因となったわけである。
そういうことでしたか、
ね、私は気がつきませんが ね、
そうですよね。
ドクターは気づくと、
うん、
で日本の将来を担う前途有望な若者たちがコロナ禍の不況に翻弄されている現実を体重減少という事実で見せつけられると、日本の少子化対策や若者対策の優先順位がどっか間違っているのではないかという思いを強く抱いたと。
現場のドクターの思いです ね。
で、意外なケースを一つ紹介すると、50代の会社員、彼は数年来肥満気味で高血圧と境界型糖尿病を指摘されていた。ところがその日の検診では体重も減って血圧血糖値も改善していると。
素晴らしい。
ダイエットとか運動かなんかやりましたかと尋ねると、特に何もしていない、
うん、
と答える。でも何かあるはずと再度尋ねると、そういえば週に 2,3 回あった職場の同僚との飲み会が一切なくなりました。それでしょうかと答え、
うん、
夜遅くまで飲んで食べる飲み会は肥満の原因になるのでね、最後にラーメン食ってる日はほら、その言葉に納得したと。
なるほど、
ね、
2,3 回の
2,3 回多いな。
それがいつもだったんですね。それが、まあ、全くなくなったと。
週1回ぐらいはあったでしょうね。
それが全くなくなったことで、
ね、
健康回復された、
ね、
うん、
最後に、
はい、
70歳代の女性のケースを紹介します、
はい、
彼女は山奥の村に住んでおり、その日はその地区の住民健診にやってきた。彼女は数年来痩せていたんだけれど、かなり痩せていたんだけれど、その日の体重は随分増えて、で標準体重近くになっている。あらまあ、体重が増えてちょうどいいくらいですよ。なんか生活で変わったことがありましたかと尋ねると、彼女は周りを見渡して急に小さな声になって私の耳元でこうささやいた。
実は長年看病していた主人が亡くなって、それから毎日のご飯がおいしゅうておいしゅうて困りますだが、これ鳥取弁ですかね。
ですね。
でもこんなこと品が悪うて近所の人には言えりゃしません。だけ先生にだけこそっと言いますだが、やっぱり用ないですかな。
女性の強さを実感させてくれる彼女の本音トークに僕は感動して、手に持っていた鉛筆を落としそうになりながら彼女との会話が弾んだと。診察室を出る彼女の後ろ姿には後光が差していた。
そうですか。
臨床現場にドラマがあるように、検診現場にもドラマがあり、人間を相手にしていると飽きることがないと、ね、川柳、
そうなんですね、
と川柳できるでしょ
う。そうですね。平尾先生、
まあ、にも言いましたけど、僕の大好きだった高橋学生先生はね、
はい、
あの看護婦さんがすぐ先生が川柳作ってるの分かるんですよって、うん、どうしてですかと、カルテは横書きでしょ、
うん、でもそかそか
縦に書いてるとね、あ、先生今くっつく。だからこういうね、
はい、
この平尾雅人君のように、うん、こういろいろ対話してる時にふっと学生先生も
ね、
くなる感じ
で、できるんでしょうね。
患者さんがこう帰って、次の患者さん来る前にピピピって空手に縦で、はい、まあこの雅人先生の句を読みんでください。
伸びた縮んだ増えた減ったと検診日、
うん、
伸びた縮んだ増えた減ったと検診日、
面白いですね。
面白いですね。
ええ、まあそういうことでした。
はい、それではプラスワンです、ね、マドンナです。
ショーン・ペンという俳優と結婚したんですよ、
うん、
ね、 で結婚したばかりの時のショーン・ペン主演の映画のロンリー・ブラッドというね、
はい、
あの、うん、映画の主題歌なんですよ。で昔の話ですけど、ショーン・ペインと結婚したそのまあ、
マドンナ
美男美女でしょうか、
はい、
まあ、ショーン・ペインが美女美男かどうかはさておいて、ジョー・ペシという喜劇役者がいてね、ある人がね、ジョー・ペシと間違ったわけじゃん。
あ、そうですか。
なんで明日おかしいこと結婚したんでしょうか。
そうですか。
ジョー・ペシとショーン・ペインはちゃいまんねん。今日は1986年の、ヒット曲ナンバーワンヒット、
マドンナ Leave to Tell。